さあというわけで今ねスタジオの机の上にカメラが所狭しとというかまあそこまで多くないんですけど7、8台並んでおりまして、ねうん、これどうも文雄君が、はいはい、例のね、うん、ワゴンセールで買ってきたということなんで、
まあ、そのうちの1台はね、はいまあ、それに関連するようなカメラ後ろのタンスの引き出しから、まあ、キャノンのブースを開けて、はい、中からそれに今日、まあ、話題になるその今日のカメラはですねこれね
ちょっと待ってくださいキャノンのブースって何なんですか
キャノンの引き出しのこと言うてもら
うそんなんが後ろのね背中のタンスがね
分類して入れてる
ん、ね、なんかよっちゃんがねなんかどうも結婚する時にこう、ね、持ってきたタンスっていう話がありますけど、そう、それが今カメラ入れになっておりまして、うんそ, ねまあ、その下から3段目ぐらいのところがどうもキャノンのカメラ入れになってると、
う
ん
そうですね
まあ、いうことで僕のちょうど向かいですね、うん、文雄君の背中の方に今ちょっと扉が開いてるその部分がキャノンブース、
まあ引き出しが ねしまうどうせこれ入れなあかんから
タンスの引き出しをブースって言った人初めて見ましたけど
あそうですか、はい、まあ、まあ、ええかっこって言ったんですけど、
まあ、そこからですね取り出した
下田山そう嫁はんの嫁入り道具
嫁入り道具ですね、はい、
その2段が、ね、2段がキャノンのブースになってるんですけどね、
はい
その中から、まあ、この今日話題にする例の、まあ、近く の, あの有名なカメラ屋さんの
カメラの何話でしたっけ、
うん、ワゴンセールで、はい、今日はちょっと値段高かったんですよ
あそうですか
これ3800円か900円したんやね
めっちゃ高いじゃないですか。
いつも100件でね、100件の話も今日できたらするつもりですけども、
そうなんですか。
100件も何台か買ったんですけども、
そんなん売ってるんですね。
うんまあ、これはもうだからあのガラスの箱に入るか、
はい、
表というか。表にブースがあってね、この店って皆さん行ったことないけども、
カメラの何の千里中央店ですね、うん、僕らの、 あの本局と目と鼻の先なんですけど、
そうなんですよね、まあ、あの
まあ、いくつかね、そこのカメラの話、僕らしてますよね、
まあそうですね、はい、100円もんがあるんですけども、
そうなんですよ
奥の方に、うん、中古の部の方ですけどね、はいはい、奥の方にそのライガとかそんなものの中古があるんですよ、
ちょっとええやつがね、
ええやつが、これ、鍵かかってます、いちいちなんかあの腰のところにある、チャラチャラと鍵を店員さんが開けはるんですよね。
はいはい、あれちょっと呼ばなんかがめんどくさいねんな、
うん、まあね、気楽に開けてくれはるんですけども、うん、でその前のところに店の中のワゴンがあるんですよね、は
い、まあ、ちょっと安物のやつやな、どっちかっていうと、
いや、まあ、箱に入れるまでもないけど外行ってですね、はいはい、持っていかれても困るというかね、
ちょっと中間のやつや、
まあ、中間っていうか、まあ、そうやね、中やね、う
ん、持っていかれても困るけどそんな手間はかけたくないっていうね、
う
ん、
そうそうそう、もう、それがあってそのとこをこうね、入り口のところにもっぺんバックしますと、うん、入り口の前のところにワゴンが置いてあって、まあ、
安物のやつやな、
そうだ、これだいたい100件ですわ、そこはね、
なるほど、
うん、でその間の中間のところがだいたい1800円ぐらい安いやつで、高いのがこの3800円ぐらいあって、
ということはその今右手に持ってるやつはその店の中の
店中ワゴンです、
あ、
天柱ワゴン、
天柱ワゴン、ね、
天柱ワゴンの中の、
はい、
まあ、あの1台を僕が見つけて、
はい、
あ、これはちょっと面白いなと思って、
うん、
本来でしたら100円以上使わんという約束になっとったんですけど、うん、まあこれはちょっと今こうといた方がええんちゃうかいなと思って、実は手を出したカメラの話を今日は中心にして、もちろん店外のですね、
はい、
ワゴンで買うてきた100件も 2,3 台ありますので、時間があったらそこまで行きたいと思ってますが、
まあ、久しぶりのカメラボラボラ、
そうなんですよね、あの、うん、あ、久しぶりにね、あの、はい、インスタでは時々やってるカメラの街にやってるんですけども、
はい、
それはちょっと置いといてですね、
はい、
要はそんなんで、はい、その買うてきたカメラというのは昨日買ったんですけども、
はい、
キャノンのですね、一眼レフです。
お、一眼レフというのは要するにレンズ交換式で、
はい、
まあ、あのファインダーをこう覗くタイプの、ね、
そうですね、
カメラですよね。
ほんであのフォーカルプレーンシャッターというのがあってですね、
はい、
まあ、いわゆる今のカメラの中では最高クラスのに位置しているというんですが、うん、まあ、あのそれの、まあ、ずっと先の方に、ま、前昔の製品なんです、
過去の方のね、はい、何年前
EX のね、
EX ですか、
EX の、あ、カメラの名前です今、
はい、
キャノン EX オートというカメラなんですよね、はい、でこれが、まあ、帰ってきてからちょこちょこっとなんかあの古い本なんかを出して調べてみますとですね、
はい、
発売されましたのが、1972年です。
めっちゃ前じゃないですか。
そうですか、の2月発売です。
2月、
はい、でそれでその店員さんに、これのことについて、まあ、あのやっぱり3800を出すということはかなり高価ですか、私にとってはですね、
まあ、確かにそこの中古部門にしてもまあまあ高価
ですよ、最高ですよ、これ以上のものは多分なかったと思いますけども、はい、そんなんですから、
はい、
まあ、根掘り葉掘り聞くんですけども、はい、その店員さんも結構その若い店員さんではなかったんですけども、
はい、
まあ、僕が生まれてる前のもんやとかね、生まれてから5、6歳ぐらいの時やとかいうようなことで、
うん、
さっぱり分からんかったんですよ、
47年前です。
47年 ね、あの人50歳ぐらいの人じゃないかと思うんですけども、
じゃあまあ生まれ、ちょっと知らんわ、
もちろんもうカメラになろうとも思ってはないやろうしね、あ、まあ、せやから悪いけどももう説明できませんと、うん、で今この店の中の店員で、まあ、私より上の者がおりませんので、うん、まあ、残念ながらお客さんの、ね、要望には応えられへんけど、まあ、比較するためにはい、はい、同じこのキャノンのオートというのが、はい、もう少し高い4000台のがですね、そのいわゆるガラスケースの中にも入ってますので、
あ、
お客さんが良ければそれを3台を出ししますので、
なるほど、
それには交換レンズもついてるのもあるし、
交換レンズ、
うん、オートじゃなしにですね、はい、別のその EX は EX やけどオートで EE っていうタイプもありますのでね、
なるほど、
それをまあ出してきますので、よかったらリペシャッターとか自分でこうあの検討してくださいと。
なかなかその対応すごいですね。
うん、まあそうです
ね。もう本当にあの新品のカメラ買う人みたいな感じで。
まあそうですね。
かなり丁寧ですよ、これは。
まあまあまあまあ、僕も3年ぐらい100円カメラの常連ですからね。
結構もう顔がね。
顔は知れてるんですよ。ね、まあ、あいつが来たら100円握のカメラやなという。
シグナルファッションのじいさんやな、
ね。わざわざそれでもね、あのちゃんとあの店のカードも出してくれはってね。100円ぐらいでカードええんかいな思うけど見せてくれはって言われて。
はい、
で、その100円の、あの、ついてる値札をですね、わざわざ目の前でめくって取って、くれはって、ほんでなんかイボイボのついてるなんかあのカメラ傷ついたらいかないやつがあるじゃないですか、あれに巻いてくれはるんですけどね、僕はもう100件やからね、
はいはい、
もうあの100件の札も自分で外すし、
はい、
イボイボはもうもったいないから、このあのいわゆるトートバッグにゴボッと入れたらいいんです
よ、裸裸でな、そのままな、
うんうん、まあ、そのカードについてはまあそういう規則ならね、
あ、そうかそうか、もう買いましたよっていうことでね、この人はお金払いましたよって、
うん、で僕はもう放送も何もしていらんっていうんですけどね、まあ律儀な店でありまして、
さすが何話ですね、
そういうことですね、はい、でまあそういうようなことでこのキャノンの EX というカメラを買ったんですが、
はい、
それの兄弟カメラであります EE とか、うん、EX の他のもう少しこれよりも値段の高いやつも企画しました。
あ、なるほど。
でそれで、
はい、
で比較した結果、
比較
あの高いのよりもですね、はい、僕はこれのが良かったの。
あ、そうなんですか。
よく、あ、これなぜか分からんけども、
棚に入ってるやつよりも、
安い方が1000円ぐらいこれ安かったの、棚の方4000円クラスやったんですよね、でこれまあ1000円でもだから500円ぐらいかな、600円、まあまあ約1000円高かったんですけども、でそのこともね、あまりそう言うとまあ店にイチャモンつけられてると思われたら嫌やから、あのどう見てもこのワゴンの方が綺麗やしね、レンズもちゃんと済んでるし、ファインダーのどいても中にカビもないのでね、なんでこれ安いんですか言ったらね、この時の勢い言ったらね、こういうもんは、
あ、
うん、
まあ、
勢いっていうかこう、はい、あの根付けする人がですね、何かやっぱりインターネットでも使って標準みたいのがあるんかな、
あ、なるほど、オークションの価格とかね、いろいろありますよね、
あるんやろね、はい、それでまあその時もその人がちょっと目が悪くて中のカビが見えんとかやね、そういうこともあるんかもわからんからね、合ってないようなもんやから、
値段はね、特に中古もんですからね、
中古
これはね、しかも47年前ですからね、
そうなんですよね、これ領収書見たらね、中古雑貨とかいたんですよね、カメラの名前も書いてもてないね、これ、
あ、かわいそうですね、
まあ、あの箱の中に入ってるなんてひょっとしたら書いてもらったかもしれんけども、領収書見たら中古雑貨 でしかも僕が見たらこれが一番来て、ただちょっとあの後ろのところの床面チョンか、
はい、
これがちょっと擦れてるね、
あ、ちょっと見せてもらっていいですか、
多少、はい、ちょっと重いですよ、
あ、重たいですね、これ、
ま
あ、
昔のカメラってこんな、これ軽いんです、
あ、これでも軽い
んですか、軽いんですよ、
あ、
これ持ってみながら、これ、ね、これあれって言う
と、ね、はい、
うわ、重っ、ね、これが重すぎて、
はい、
あかんということでキヤノンはですね、軽いカメラを出そうということで、はい、
あ、なるほどね、
その EX を出したんです。
だいぶ重いですけどね、これでも今僕がいつも使ってるルミックスの G8 があるんですけど、これより重い、
まあ風みたいなもんです
よ、はい、これよりキヤノン EX オートの方が重い、
そうですね、
はい、
はい、まあ、あのそういうカメラ覗いてみて、
確かにあのそこちょっと擦れてますね、
そうですね、まあ、そこは確かにそれが一番汚かったけど、だからそれでおそらくワゴンに落とされよったんちゃいますか、
そこなんか見えへんからええやんね、
僕は別にもう汚って、ね、もうあの遊びというかこないしてあのおもろが半分にこう明るいでしょ、ファインダーが
明るいですね、
これ
ピントも合わせやすいし、
これ不思議ですよ、
ね、
あのまあ、今渡したその古いやつがあったでしょ、
はいはい、
フレックスね、これ一遍覗いてみてください、
キャノンフレックス重いやつね、
はいはい、
はい、重いやつじゃ覗きますよ、
だいぶそれもう10年ぐらい後の製品なんですけども、
うわ、汚ね、
いや汚いってその
キャノンフレックス汚ね、
ファインダーが全然ちゃうでしょ、
全然ちゃいます、しかもピント合わせにくい、これ、まあ、油切れてんやな、これ多分、
う
ん、
まあレンズも古いから ね
フォーカスリングの、
うんうん、まあ、あのそれやったらもう一度、
ただボケはこっちの方が綺麗やな、
あ、そらせ
ボケはキャノンフレックスの方が綺麗 や
その辺のところがだからね、
うん、
あのやっぱりそのプロ用のカメラとアマチュアのカメラが違うんですよ ね
このキャノンフレックス後ろに大阪って書いてますよ、
それはあの新大阪の位置で買ったんで
なるほど、ね、
それ昔ね、
いわゆるチャリマですね、
チャリマでね、 なんか読売新聞さんが作ってはったやつがどこかのあれで流れて、
はいはいはい、
読売新聞と書いてあったんですよね。
ああそうなんですか。
だからそれいらんようになるからやっぱりどっかで曲がり回ってそういうとこ出てくるんちゃいますか。
あなるほど、ね、
だから新聞記者さんが使ってあるカメラやからものすごい傷だらけでしょ。
すごいな、
まあ、歴戦の勇士
中もねえ、うん、いろんな歴史物語ってますね。
同じやつでこれ見てください。
あそれね、あもう一回別のカメラ、
いや別やろ、同じカメラ、
あ同じやつ、チャノフレックスの、
はいはい、
あれ
これ全然汚れがちゃうでしょ。
これ誰ですかこれ、これ、
はい、あそれはねうちのディレクターの、あの元毎日放送のディレクターさんの写真がたまたまもろたからピュッと貼って
プリクラ後ろに貼っとったから。
そう
あこれは全然あれですね、
うん、だから読売さんがいかに使い切りはったかっていうこと
は、しかもこっちのあの、はい、プリクラの方は、レンズもちょっとこう広角気味ですね。
あレンズはちょっと違うかも分かりません ね、はい、まあ、あのただそのファインダーが、
うん、
それは、まあ、キャノンの一眼レフの中では古いタイプです、
うん、あ キャノンフレックス、
キャノンフレックスというのはもう、は
い、重い方
ですね、ニコンともう、はい、ね、負けまくってですね、キャノンはなんとかこうニコンに一眼レフで追いつこうと思って一生懸命作っとったんですけども、そのフローの作風がそのあたりですね。
なるほどね。
で、まあ、ニコンとちょっと対象ある程度戦えるようになってきたぐらいの製品が、
はい、
今言うてみたその私の今度買うてきた、トルヘンからですね、
はい、
まあ、それでもまたニコンに乾杯してましたけどね。もういろいろ苦労してなんとかニコンを追い越そう、ニコンを追い越そうということで頑張ってた当時の 、まあ、作品なんですよ、ね。
まあ、重いカメラは今フミオクに返してます、
はいはい、重いカメラ、これはあのプロの人が使ってたような、はい、
でこれが今回の、キャノン EX オートですね。
だからその一眼レフというのが、
はい、
割とプロっぽい人とかハイアマチュアが使うもんやと言われてた中で、キャノンの方はどうしてもニコンに勝てへんので、
うん、
なんとかこうニコンの作ってないようなタイプのですね、簡易なというか、
はいはい、
軽くて小さくて使いやすくてですね、ボケとかそんなもんよりもファインダーが明るいのが第一やと。
なんかちょっとキャノンらしい考え方ですよね。
まあ今のキャノンの元々にあったような考え方もそれが出たんかも分かりません、はい、そういうことをしたという意味で割とまあ革命的なカメラやったもんですね。
ということはこれは何なんか変なというかおもろい特徴がある
んですね。
今回あえてこうラジオで言うぐらいやから。
そうなんですよ ね。でこのカメラが面白いのは、まあ、ボディ自身の作りとかはですね、
はい、
もうあのいわゆるキャノンの一眼レフと同じぐらいちゃんとした作りです。ただ面白いのはその交換レンズが面白いんですよね。
さっきなんか言うてましたね、レンズの話ね。
レンズの話してたでしょ、はい、でこのレンズが普通の一眼レフというのは、はい、レンズそのままが交換できるのが普通ですよね。
まあ、それとか普通とかそれが今のデジカメでもそうじゃないですか、
そうなんです、ね、
基本的にはレンズを本体から外して、
はいはいはい、
で新しいレンズをねまた本体に、
あ、これそうですね、今 RM の古いやつやって
みて、はい、ここキャノンフレックス、
はいはい、これ、ね、撮れたでしょ。
撮れましたね、
こういう格好で、ね、
はいはい、
で中からガラスが見えてますね、ファインダー、あのあれこれなんですか、ミラーが見えて
ます、ミラーがね、はい、
このあの EX の場合は、
はい、
こうね、
ほうほうほう、あなるほどなるほど、ああなおおおあれレンズの先っぽが、
先っぽだけが交換できるんですよ。
は
で基本的なレンズのですね、
はい、
まあ、ところはこれ交換できずに、
はい、
根っこのところがもうボディについたままなんですね。
あでそれ根っこも外れないんですか。
外れない。
外れないんですか。
外れない、はい、でついたままでそれなんか工具があって外れますよ、当然のことは。普通これで外して済むんじゃないんですよ、
はいはい、
でそれで先の方にこんまいこういうレンズをですね、
はい、
つけて、
はい、
これでレンズ交換をするんですよ。だからレンズ自身が普通やったら、例えばですね、
はい、
あのまあ、あの詳しく調べたわけはないんですけども、
うん、
例えば35ミリのレンズがね、
はい、
当時やっぱりね、まあ、2万円か3万円してたと思うんですよね、
はいはい、
ところがこの
47年前ね、
はい、あの、はい、EX オートのレンズは、
はい、
35ミリのレンズが8000円で買えたんです。
あだその先っぽだけやから、
先っぽだけやから
先っぽだけは変な言い方です
けど、先っぽだけを変えるタイプですから、
はい、
これがね、あの95ミリのレンズがありましてね、これが1万1000円です。
あ
普通95ミリのレンズっていうのは、まあ、当時その同じ95ミリっていうのはなかった、100ミリとかになったんですけども、
うんうんうん、
やっぱり2、3万、3万ぐらいしてたんで、
まあ、これが8000円。どっちかというとちょっと遠くを取るね、
まあ、そうです
95ミリですからね、は
い、その場合が3万円ぐらいしたのが8000円やったとか。
だいぶ安いですね、
はい、あるいは125ミリっていう望遠タイプのものがですね、
だいぶ遠いところのやつ、
ね、これも先だけ買えるんですよ、
はい、
これが1万8900円やったんですけど、これおそらく3万か4万してたと思います。
あ普通やったら、ね、
普通やったら、うん、 でそんなんがあって、レンズが非常に、まあ、あの買える交換レンズは、まあ、3本か4本やったんですけども、うん、その交換レンズがしっかりしたレンズなんやけども全部が普通の視界よりも3分の1から2分の1ぐらいであったということですね。でボディ自身も非常によくできて、はい、むしろ、高級カメラのボディというかそんなんなんですけども、うんうん、制作的にキヤノンはこれを安くしてですね、あでこういう安いボディにレンズはこう前だけの 前の玉を交換するだけの前玉交換っていうんですか、うんうん、そんなのを作って、うん、まあニコンに対抗するためにまあ、キヤノンの一眼レフの入門機としてね、あの今まで普通のまあ、ね、カメラレンジファインダーのカメラ作ってた人も、うん、いっぺん一眼レフを使ってみませんかと、キヤノンとしては、まあ、負けに負けたレンズで、しかもファインダーもですね、うん、まあ、プロ用のようにボケなつんでるファインダーやなしに、もうスパーッとガラスのファインダーみたいなファインダーをつけてるんですよ。
綺麗ですね、ファインダーはね、
まあ。そういうような面白いカメラをキヤノンが作ったというか、うん、まあ、キヤノンの今のあるような姿ですね、ニコンとキヤノンが今分かれてるのは、こういうような、まあ、誰でも使えるものを使うというところがキヤノンがうまかったんですよね。ニコンはあくまで高級路線ばっかり行ったもんやから今非常に苦労してるんですけど、まあ、当時はもうニコンにボロ負けしてたキヤノンは追いつけなかったんですよ。だから試行錯誤してた時の最初の試行錯誤の庶民カメラを庶民の人に一眼レフを着てもらいたいということでレンズも苦労して、うん、前玉交換のレンズを使ったりしてて、うん、で別にこの前玉交換やったら何も映像が悪く何もないんですよ、うん、全然わからないぐらい
というか、うん、なんかすごい方向的にはそういう、まあ、初心者でも軽くて使いやすい、でしかも
レンズ重いけど 今から言うと重いけど ね
レンズ、まあ、当時で言ったらレンズも安かったしっていうので、これ逆に今出したら売れそうですね、
まあ、そう
こういうタイプの ね
今出して売ってますやん現実 ね、
いやというかね、まあ、皆さんちょっとイメージしにくい方はまあ、言うたらレンズのなんかフィルター交換みたいな感じ
そうです。
どっちかっていうとう、ね、雰囲気的なカメラご存じない方は分からないかもしれないけどレンズの前に、はい、まあ、傷ついたりとかもしくはなんか光が入ってる時 そのなんか光を抑えるようなね、なんかそういうフィルターってあるんですよね、それをレンズの前に一枚こうかます人が多い、僕はかましてないですけど、まあ、それかます人が多いんですけど、なんかそういうタイプの交換レンズ
そうなんです、ね、ま
あ、そのファイン、そのフィルターよりかはちょっとでかいけど、けどそれでもレンズ1本変えることを思ったら小さいし、
そうですね、
で、まあ、軽いし、
そうですね、
手軽やし、
そうですね、
なんかレンズ変えるときって面倒くさいんですよね、なんか本体のボタンを押して逆回転させてみたいな、
それやからまたレンズが落ちないとかね、うん、レンズがしっかりつくとかいうようなことで、
う
ん、それはプロの人の求める世界じゃないですか。我々アマチュアはそんなことよりも、
まあ、軽さとか
遠いところが撮りたい、近いところが撮りたいというときにねじ込み式でですね、はい、てっぺが言うたようにフィルターみたいな格好で、うん、後ろの、まあ、レンズの前に前をツッツッツッとやることによって、うん、そういう効果が十分楽しめると、
まあ、これ面白いよね、この考え方、
発想が面白い、
これ面白いですよね、
キヤノンらしい発想です。
今ないんかな、こういうカメラ、
ね、いや
先っぽだけ変えるやつ、
もうちょっとね、いや、これよりも高級でないやつでね、うん、まあ、ボディはもっと安もんで、うん、でフォーカルプレーンでないようなところでは、うん、ドイツとか、ね、日本でもそんなの作ってましたけど、ここまで高級なボディ、しっかりしたキヤノンの技術で作ったボディでですね、うん、いうような、カメラはおそらくなかったでしょうね。
ビデオカメラとかあったよね、たまにあるんですよ。ビデオカメラ、ハンディカムで、はい、ハンディカムの前に、うん、なんか左右からこうボタンを押してなんかストッパーでパチッて止めるようなやつは昔、ね、
ね、
ソニーのやつとかであって、
ありました
超広角、はい、超めっちゃなんか魚眼レンズみたいなやつとか、そうそうそう、あれすごい楽でしたよ ね、まあ、ちょっと解像度が落ちたりするんですけど、
う
ん、まあ、それはもうプロの言うことであって、
映、
まあ、りゃええんですよ ね、素人なんていうのはね。
だから、まあ、ニコンがガーッと高級路線に行った時に、うん、キヤノンを追いつけて、あたわたして高級路線でこの大きなカメラを使ったんですけど、はいはい、重すぎて、はい、レンズが高すぎて、
キヤノンフレックス RM ね、だから重たいやつです、まあ、僕が今持たせてもらったやつですね、
読売新聞社さんに作ったやつですね、はい、こんなのね、はい、あいつ買ったんですけど、そういうことになって、でそこでもう思い切ってどうしようかという時に、うん、制作的にボディは、はい、まあ、今まで通り作った方が安く、まあ、高いけどコストダウンはできるとかです、うん、もう機械も全部プレスもありましたからね、うん、でレンズは、まあ、普通でしたら 35mm のレンズでもね、あれレンズ1枚でできてるわけじゃない、カメラっていうのはね、まあ、5枚とか6枚のレンズを組み合わせて、
ね、ね、
組み合わせて作ったんですよね、はい、その組み合わせの計算がものすごい大変で、
はい、
もう計算のする人が100人ぐらいこうテーブルを並べてそこでやるということで、今それがもう一瞬できるんですよね。でキヤノンが、はい、話はちょっと飛びますけども、はい、なぜ計算機の世界にね、
ああそうやん、キヤノンの電卓うち使ってるわ。
そうでしょ、
あれ10年ぐらい使ってるけどまだ壊れ
へん。ええ、まあ、だからそれは、まあ、シャープが発明しました。
シャープ ね、
ま
ね、
はい、で次カシオが追いかけた、
はい、
でそこで今度キヤノンがですね、うん、そういうような計算する必要性から、まあ、なんとかこう考えたノウハウを持って、第三の、まあ、あれとして進出して、
い
まだにキヤノンは計算機作ってるでしょ。
ああ、そう、作ってる作ってる。うんうん、まあ、小さい安いやつからね。
もちろんもちろん。
ちゃんとしたやつ
ね。だからそれは、同期が違うわけね。技術でいったシャープとかで、それを真似したカシオ、うん、キヤノンは自分とこが使うために、
まあ、レンズを作る
とき
に、ね。
そう、それほどレンズというのは、計算する力がいったんですよね。
なるほどね。
で、それで、まあ、10枚ぐらいの玉を、レンズをですよ、オーレンズとか凸レンズを組み合わせて、普通レンズを作るんですけども、
うん、
そのうちの、まあ、3枚4枚はもうカメラにつけたままにしといて、うん、あとの2枚とか5枚とかをつければレンズが安くできると、うんうん、
それはなかなか、うん、これちょっと今やってほしいですよ ね、
ですね。
今特にキヤノンなんかフルサイズのミラーレスとか出してバカ高いやつ出してるじゃないですか。 今やったらこれ売れるんじゃん、
うんね、僕はだからそういう時期に出てね、
ま、前だけ変える、うんうん、先っぽだけ変える、
そうだから軽いし持っていくのもね、
これええやん、
うん、というようなそういうことを知ってましたしね。
知ってた。
僕は知ってたんですよ。面白いキヤノンの、ここからキヤノンの、まあ、今のような庶民的なというか、
まあ、売れるキヤノン
一眼、売れるキヤノン一眼レフを作ったという、もう苦労してたわけやから、四苦八苦してた。
なるほど、
ね。で、この他にもペリックスというね、
あ、
キヤノンはこれのもうちょっと後でまだ迷いが解けずに、もうずっとつくづくんですけど、はいはい、F1 になってやっとニコンと同等になれたんですよね。それまでは負けまくっとって、で、まあ、ある幹部の人がですね、なんとか面白いもん作れやという。でね、おもろかったのは、これもある人に聞いたよね。当時、ニコンではね、
うん、
30人ぐらい設計人がおったっちゅうんですよね。
うん、
で、キヤノンは5人ぐらいしかなかった。
ああ、少なかった。
そこらも、まあ、キヤノンが、ライカマウントのカメラからですね、まあ、捨てきれずに、ニコンはもうパッとそれやめて、一眼レフに行ったんですけど、まあ、そういう会社の方針もあったんでしょうね。で、もっとおもろいのは、そのペリックスというカメラがあって、これも安いのがあったら僕買ったこと思ってるんですけども、
はい、
これもまあ、売り値も当時10万以上と20万ぐらいするようなカメラでしたから、まあ、なんぼ安いだってやっぱそれなりの値段をするやから、まだ持ってないんですけども、これは何や言うとですね、
はい、
一眼レフの特徴として、前にミラーがついてますから、
うん、
シャッターを押して、うん、最初一眼レフってはね、シャッターを押したらですね、
うん、
そのまま黒い画面やったら何も見えなかったんですよ。
うん
ね、それはファインダーがパッと倒れてから光を入れて戻らなかったんですよね、うん、それを戻るようにしたのがアサイペンタクスが戻るようにして、うん、それで日本の一眼レフはもうゴツそこからドイツを追い越したんですけども、
うん、
でその戻ったとは言いながら一瞬、まあ、10分の1秒ぐらいはパタッと黒い目になるんですね、撮った後
なんかブラックアウトとか言いますよね。
それはね、そのペリックスのブラックアウトをなくしたんです、は
い、あ、だからずっともう見えてる、
ずっと見えたまま何も切れない。その代わり、
はい、
そのまあ、言うてみたら反射の率が悪くなって、まあ、20% 前後暗くなるとかね、加工が高くなるとかいうことでバカ高いカメラになって、これはもう
ボディもなんかデカなりそうです
よね。
なんとなくその機構だと
大きい大きい。それでまたこれニコンには追いつけなかってボロ負けしてですね、で、まあ、そうこうしてるうちにいろいろ他を考えるようになったんですけども、そういう、まあ、迷いの時代のカメラっていうのが、まあまあ、そういう意味ではね、シャープさんでおもろいも作っても当たらんかったこと
は
ないんですが、やっぱ当たらん失敗というのがものすごい大事なんですね。この失敗が、まあ、キヤノンの場合必死の失敗やったけど、シャープさんお金があったから何やってみなはれということでやったんでしょうけどね、その失敗作の、まあ、比較的安く手に入るのがこのね、EX というシリーズやったんですね。
うん、
まあ、そんなんで、まあ、ちょうどワゴンにあったんで僕は買ったということなんです。
わかりました。まあ、次はペリックスやと。
まあ、まあ、これはもういらんけど、まあ、あってもいいかいなというね。
さっき言ったもちょっと話ずれますけど、うん、ブラックアウトなんですけど、
はいはいはい、
あれって今の一眼レフってありますよね、ブラックアウト一瞬でも。
だから今ミラーレスができたんですよ。
いやじゃなくて、別にブラックアウトあってもそんなに僕は気にしないんですけど、やっぱない方がええんかな。
それはまあ当時は良かったんでしょう。それも売りでしょう。
それが結局売れなかったってことは、多分ユーザーがあんまり求めてなかったのと、まあ、もちろんボディの大型化とか、値段も高かったとかね、はいはいはい、いろいろあると思うんですけど、なんか実際僕も昔一眼レフ使ってましたけど、
うんうん、
別に一瞬暗くなるの何の気にもならなかったですけど ね、逆にあれが暗くなったからこ そ、ね、なんかシャッター押せてるなっていうか、
うんうん、
写真撮れてるなっていう気持ちになってましたけどね、う
んうん、だからカメラってね、うん、まあ、実際本当にユーザーがそう考えてるんじゃなしに、
あ、
まあ、いわば宣伝とか、ブラックアウトをなくします
みたいな。かっこいいもんね、ブラックアウト なくなるよ
みたいな。そんなことで、まあ、売るんですよね。まあ、
イメージというかね、はいはい、イメージ戦略ってやつですよね。まあ、フェリック
スはものすごい高いですから、これはなかなか出ないでしょうね。
わかりました。
まあ、そんなんで、はい、まあ、あの、この EX シリーズの中の、これ僕のまま、オートという EX シリーズを買ったんですけども、ねはいはい、で、これがまあ、なぜ買ったかというと、今も言いましたように、一眼レフの、高級一眼レフの段階で、前玉交換式という、う
ん、まあ、これはね、皆さんごめんなさい、何回も言いますけど、めっちゃ画期的ですね。は
い、そうです。おもろいですよ。
なんか、ね、リコーのカメラでちょっとこんなんあったけどね、小さいあのデジカメで、今でも多分出てると思うんですけど、あのレンズだけを交換して、リコーのなんか、なんか名前 R なんとか忘れましたけど、あの、うん、コンデジでね、
うんうん、
今でも多分あると思うんですけど、うんうん、あの本体はそのままに置いて、そのカートリッジ式っていうの、うん、レンズの部分が、うんうんうん、本体は共用で、うん、レンズの部分だけを何万円か出して買うみたいなね、そんな、いや、そんなリコのコンデジであるんですよ。リコも結構おもろいの出すんですけど、
う
ん、
いや、そこはもう独創的な
話ですよね。そこまでは買えんでいい。これはもう本当にレンズの先だけ、うん、
先だけです。
先だけ
で基本的なもんはもうボディについてるんですよね、
うん、
先だけでしたから、普通のレンズ使うのの作るのはですね、まあ、
半額とかね、
半額とか3分の1
とか、まあ、その代わり計算は多分大変やったと思います。
まあまあそうでしょうね、はい、だからまあひょっとしたらこれの計算で計算機ができたのか分かりません。
あ、かもしれない
ですね。それはまあ単なる空想ですけどね。まあ、そんなところで非常に面白くて、このオートと書いてるでしょ。
オートの意味ね、
これはね、もうシャッタースピードを決めといたら、当時とてもごつ画期的な技術だったんですよ。シャッタースピードを締めといたら絞りは全部勝手にするという、うん、
ああいいですね、
うん、これがねなかなかできなかった。これもおそらく早かったと思います。これこういうようなこともやっぱり庶民の人に、一眼レフというのはシャッタースピードとかなんかそんなうるさいこと言いよるでとか、レンズ交換も重いのもあるしですね、ファインダーはなんとねボケは楽しめるけどもすっきりせえへんでと、見たからスキーッとしてまいん、これはガラスのファインダーみたいなもんですよ、
うん、
そういうようなところを高級カメラにそういうものを組み込んで、レンズも安くして、キャノンはなんとか一眼レフにたくさんの人に来てもらってニコンを追い抜きたかったというような、
うん、
けどもあんまり売れなかった。このねオートの他にね、あの EE っていうのがあるんですけども、
うん、
このまあ2代目というかね、あの EX がもっと前にあったんですけど、その2代目のここの EX カメラは 2機種でダメになボツになってもたんですよね。
あ、
それでまあ他にまたいろいろ変わったのが、いろいろ変わったというか冒険が出たんですが、
はい、
そういう意味であの、まあ、あの僕好きなのはそんな失敗作とか冒険作が好きで、今につながってるキャノンのスピリットがここから生まれたという意味で、たまたま探してたら、なんかしつこい言いますけども、近所 そのなにわさんにあったということなんですよね。
なんかキャノンはね今、はい、一応今のデジカメ業界でも、
うん、
確かねキャノンの 90D っていうあの一眼レフカメラまだ出してるんですよ。
あ、まあ、何々 D ってやつですね。
そうそう、
僕ら 20D とか使ってましたもんね。
そうもうほぼ初期の僕らね、D 使ってましたけど、今確かね 90D っていうのを出してるんで、
うんうん、
まあ、やっぱりまだキャノンとしてはその一眼レフっていうのは捨てきれないというか。
ああ、そりゃそうでしょう。
まあまあ、 あの 入門機というか 90D ってそこまで高くないカメラなんで、
もっと高いやつがあるわね。
フルサイズよりかは安いんで、まだそこでまあ生き残る、まあ、だから逆に今度ね 100D とかなるんかもしれないですけど、 100D 出すときはそのレンズ先端だけ交換してとかできへんかな、キャノン ね
できれば、
まあ、ね、いつ出るか知らないですけどね。
考え方にしてはね、
はい、面白いと思いますけどね、
うん、あの D シリーズでね、
はい、
そういうおもろいのレンズがあんまり長つき出ないやつをね、
うん、
出してもらうと思うかも分かりませんね、うん、ちょっとフィルター交換するなんで、はい、100ミリにしたり200ミリにしたりでき
るという、ね、そうそうそう、で半額とかね、3分の1にする
って
今求めてるのはみんなそれですよ。
そうです、ね、
庶民が求めてるの
それで、これでもう一つおもろかったのはもう調子良くなってますけども、キャノンあのストロボが面白かったんです。これでストロボがですね、昔はね、はい、非常に何メートルになったらどんだけせなあかんとかね、
うん、
50センチともう計算が大変だったんですよ、うん、適正のストロボ、
うん、
でそれでストロボを皆さん割と何ちゅうかプロ以外の人は使えなかった、
うん、
夜の写真が撮りにくかった。
あ、
でこれはこのキャノンはここで思い切ってここもまたキャノンらしいのキャノンライト D というストロボを使って、でこれを使って、
はい、
こう写真を撮ると、
はい、
距離は何メートルならストロボの強さはこんだけやと自動的にストロボが決めてくれるという、ね、
それいいですね。
こういう画期的なのも、
ね、絞りも自動やし、
そう
ストロボの強さも自動やし、
そうい
いカメラじゃないですか。
そういうことなんですよね、
EXO とね、
はい、それでまあそんなところがあって他にもいろいろあるんですけども、
はい、
おもろいものがまあ手に入ったなというようなことが今日のニュースです。これまたね、はい、インスタでもっと詳しく
あ、そうですね、
やるかも分かりません
、まあ、
とりあえずまあコレクションがこれまた一つ増えて、はい、キャノンブースがちょっと狭くなるなというような悩みはあるわけですが、はい、それともう一ついいですかね。
あ、ちなみにですね、キャノン EOS90D は結構高いです、うん、16万2000円、
あ、なるほどなるほど、
あのビッグカメラさんで、
ただそのフルサイズのやつに比べてずっと安いですよ、50万ぐらいするでしょ、
ね、安いです、やっぱりそれでもやっぱり高いな、今でも一眼レフはね、これ9月20日に発売したみたいです、2019年のね、ということでまだキャノンはちゃんと一眼レフはやってます、はい、
なるほどね、はい、これがね、ちなみにわしは何コーターが3900円やったんですけども、はい、当時の値段がね、うん、どっかに出てたんですよ、
あ、その47年前ね、1972年の2月発売で、
これがね
47年前、
はい、ここにあったはずで、ちょっと待ってくださいね、はい、お料理
まあ、レンズがね、そのさっき言ってた1万いくらとか2万いくらやから、多分本体はそれの
そうです
やっぱ10倍ぐらいしたんかな、20万ぐらい、20万もせえへんかなけど、
これ、
はい、
何もしますかいな、
しますかいな、
全然
し5万円とか、
うん、もうちょっと安いんちゃいますか、
あ、そんな安かったんですか、
う
ん、
ちょっとどこ行って、
まあ、47年前の、ね、価格なんで、ちょっと今とはまた、
はい、
シャープさんみたいに、
ね、ありました、
公務員の価格を言わ
んありましたね、はいはい、見ましょうね、なんぼするかというと、
そんな小さい文字なんですね、
あのね、当時の価格は3万9000円です。
あ、安いですね、
はい、はい、そうですよ、で当時、まあ、他のカメラを見て、はい、例えば当時 F1 っていうのが出てたんですよね、
はいはいはい、
これがですね、11万7000円、
あ、
同じ 1.8 レンズ付きで、
はいはい、
でそれこれ3万9000円、でボディは F1 並みではないけど F1 に近いようなちゃんとしっかりしたボディで、あの分解した人の話によりますとね、すごくちゃんとキヤノンらしい組み立てをしてるって
分解したんですか、
そういう人結構友達多いんですよ、
変な友達ばっかりです、
いやいやいや、うん、まあ、僕もやりたいけど僕はもう目が悪いからできませんけどね、あ、まあ、それぐらい、まあ、非常に価格の値段で革命的なというかアイデアの面白いですね、キヤノンの一眼レフの一つの、まあ、時代を作った、ただ残念ながらね、まあ、シャープの両面テレビじゃないけど売れなかったという
残念ですよね、
これやっぱり一眼レフ買う人は高うても思うてもこんな長いレンズ持って、プロの格好するようなもんがやっぱり憧れの当時のカメラマンやったんでしょうね、
あ、まあ、文雄君がねもうずっと長いこと言ってた、はい、そんなんやなくて軽くて、ね、使いやすいのがええねんぞってずっと
僕は思ってたんですけど、
ずっとねもう何十年も言ってますけど、
はい、
今ちょっとその流れが来てるかなと、
はい、
今
この、ね、50年ぶりにね
令和の時代にね、はい、来てるかなっていう感じはしますけどね、はい、
それあたもうこの辺でちょっと次このカメラ見てください、
ああ、これちょっとまたこれ続きますよ皆さん、こっちは急に時代がね、
はい、
現代に近づいてきまして、
そうなんですよね、
これデジカメですね、
これ1996年のね、
はい、
8月の24日に発売です、
あ、8月24日、はい、これかなり細かいデータが、
あ、ごめんそれ違った、
はい、あ、違います、
ごめん、あの2001年の、
はい、
元絵です、元絵、はい、昔こういう癖の先生がおりましたけど、
はいはい、
元絵、
はい、
2001年の8月の23日に変えてください、
あ、なるほどね、はい、もっと新しくなりましたね、
そう LV20 というね、
あ、
カシオの、
あ、なるほど、
これ100円です
100円、
店の前のワゴン、
あ、これ安ワゴンの方です外ワゴンの方ですよね、100円でこのデジカメ手に入れました、
手のひらサイズというね、
いや確かにめちゃめちゃ小さい、これ
カシオのね革命的な製品だったんですよ、
う
ん、
これ名刺よりも小さいんちゃうかな、
ものすごいでしょ、
面積だけで言うたら、厚みも1センチ、はい、2センチぐらいしかないし、
は
い
は
い、
それ電池がおもろい、まあ、開けてみて
あ、そうそうそう、これね、はい、あのカシオは大体これなんですよね、実は
カシオってやっぱりすごいですね、なめたらあかんね、箱もね、すごい会社です、
これか、これや、こんな開け方がこれややこいんですよ、これなんか全面をね開けるっていう変わったカメラなんですよ、これ、はい、あ、これね、はい、あ、入ってますやん、
やってます、
電池入ってますやん、炭酸2本動くんですよ、ちょっと、
はい、やってみてください、
ちょっと音出んのかな、パワー入れますね、
はい、
あ、なった、ほう、35って出てますね、
これ35枚目ということはね、これね、あ、面白いのはね、
はい、
これね、あのいい方の画質でこう撮るとですね、
はい、
これ、あ、4メガバイトのね、
はい、
あのフラ
ッシュ34になった、
34になった
ということは35枚撮れるってことやな、
いや、もっと撮れる、60枚撮れる、
あ、それでちょっと自撮りしてみようか、せっかくなんで、
はい、やって
はい、はい、はい、
ストロボもつくんですけどね、まだその辺は僕、はい、研究してない
ん
ですけど、
これ、不良感入ってることが分からんで、
分からん、
だいぶこれ、で結構望遠っていうか
何ミリになってます
か、狭いな、はい、6ミリ、あ、これあれか、え、6ミリなわけないな、どこに書いてる、
レンズのところに書いて
る、レンズ書いてん、書いてん、 6.0 ミリで1対 2.8 しか書いてないわ、
まあ割と広角にしたという話なんですけど ね、
あですかね、
要はもう軽くてね、
切れますね、
スーツの
はい、あ、音ならへんわ、聞いた時、うん、
どっか切れてるの、まあ、あんまだ研究してないからね、うん、まあ、そんなんがあって、はい、それで、まあ、今も言いましたように、
はい、
2001年にやって、
はい、
4メガバイトのフラッシュメモリがあります、
はい、
これ取り出しができないですね、
要するに内蔵メモリ、
ね、内蔵メモリで
SD でもないですし、
JPEG なんですけど、はい、60枚と120枚が取れます。
お、
120枚は荒っぽい画質です。
あ、低画質で、
低画質、
高画質が60
枚、そうなんですよね、
はい、
でこれがね、確かね、33万画素です。
あ、
まあ、今で言うたらもう考えられるぐらい低いですよね。
確かになんかファミコンみたいなもんやな、言
う
たらな。
そうですね、
まあ、例えば、ね、
で3分の1インチの CMOS イメージセンサーが入ってるということなんですけど、
はい、
これがおもろかったのは、まあ、そういうこんな小さいカメラを、まあ、作ってカシオで爆発的に売れたのが、
うん、
僕はこの頃デジカメ全然知らんかったから、
うん、
珍しく小さいし面白いデザインもいいし、カシオのカメラっていうのは前にね、お月さんみたいなこういうラインが入ってるんですよ。
ああ、
この、
はあ、はあ、なるほど、ね、
何ちゅうか、もう 手持ちのとこ、まあ、それも入ってるでしょ、
円の丸の片方、
うん、正面から見て、
うんうん、なんかそんな感じ、
はいは
い、
でそれでしかもそのこういう乾電池で撮れるね、デジカメチューンがおもろい。そうそう、まあ、富士のファインピックスも良かったけどね、初期の頃非常に33万画素ぐらいで綺麗に撮れたんですよね。で、画素戦争みたいなもんに、まあ、ちょっとおかしになってる時に、
うん、
まあ、あえてこの33万画素っていうのを塩が作ったっていうのは、これがまあ一つこれおもろかった、う
ん、それとやっぱりね、僕がここで文雄君が言うべきことは、やっぱりこの乾電池で動くっていうことの、
うん、
メリットですよ、
はいはい、
これどういうことかっていうと、うん、まあ、2001年やからもう18年前ですよ、うん、18年前の人はそんなこと思わなかったけど、うん、18年後の僕らは、
うん、
このカシオの LV20 が乾電池で動くからこそ、
うん、
今でも使えるんですよ。
そういうことですね、
専用のバッテリーだとこれもう使えないですから、
はい、使えないですね、
やっぱり乾電池って、あの、はい、ペンタックスがね、
ええ、
乾電池で動く一眼レフとか今でも多分出してるかもしれないですけど、やっぱあそこの
ペンタ
ックスとかカシオの考え方って多分ね、うん、結構先見とるんですよ、うん、もしくは現地で専用バッテリーがなくてもお店行って乾電池で使えるっていうね、そのコンセプト、
うん、
18年後にこれ役立ちました。この当時それを思ってる人は多分ほとんどいなかったと思いますけど ね、
これ多分値段ね、分からへんねんけど1000円ぐらい違うかな。
いや、なことないやろ、数万はしました
よ。いや、万はない。
あ、そうですか、うん、まあまあそれは分からへん
わ、まあまあ高くても1万
いや18年前やで、その1000円のわけないや、
うん、それ
ちょっとね、まあ、安すぎ
やわ。ちょっとまだ調べてませんが、はい、もしもこれ作ってはった人もね、ひょっとしたらあるかも分かりません、
まあ、ただ残念ながら今もカシオはね、デジカメ作ってませんから、
はいはい、
これ残念なこと
でございます。もう一つこれです、
見てください、はい、これね、またカシオの、
はい
はい、
これが先ほど言うた、
はい、
発売が1996年の8月の24日です。
あ、なるほど、
はい、
QV100
ですね、
はい、カシオですね、
はい、これも 4MB の内蔵フラッシュメモリーです。
あ、
そしてこれも同じく、
はい、
精密モードが64枚、
お
で、荒っぽい標準モードが192枚取れます。
あ、なるほど、ちょっとあのさっきの LV20 よりから取れるんですね。
取れるんですね、
まあ、まあその画質の綺麗さとかちょっ
と、まあ、まあそれはまあ、ね、あの分かりません、
ね、だ 5年後に出たね、
で固定式のレンズです。
あ、
LV もそうでしたけどね、ピントが合わす必要がない。
そうそうそう、
でこれ 40mm のレンズで、
はい、
まあ、あの今から言うたらちょっと望遠鏡やけども、当時は割と広角レンズだったらしいですね、はい、そして、まあ、てっぺが今言
う
たこれもうすでこれが4本炭酸を入れるですね、乾電池
式です。
これも面白いですね、
うんうん、
でそれでなんとそのまあ、言うたらいかんけど、チャッチなレンカメラじゃないですか、これ、
ね、
これがね、6万3000円したんです、
あ、
当時。
高いな、
ね、こちらが、うん、確か、まあ、何千円やったと思うんやけども、
LV
の、まあ、その辺も面白いなと思って、ただおもろいのは、
うん、
このレンズがですね、なんとこれね、自撮りもできるし、そうそうそう、下も撮れる、下向きもなるんですよ、
ね、ああ、ほんまや、ほんまや、
で、前向きがあ
って、ローアングルもできて、ね、
ローアングル、
ハイアングルもできて、
ぐるぐる回るんですよね、
デジ撮りね、
これ面白い、まあ、シャープで一つ、ビデオカメラでね、
ありましたね、
革命的な商品がありました、
あれ、ハイエイトのやつです
かね、科学なんとか賞を持ってましたわね、
そうそうそう、それと似たような。
そうなんですよね、
タイプでね、
でこれ36万画素です。
あ、ちょっとさっきの
よりも上ですね、
で、うん、
さっきは33万でしたからね、
まあ、まあ画素数はねどうでもいいんですけど、
どうなんですよね、
まあ、ただこの、ね、やっぱコンセプトは炭酸電池で動くのと、はいはい、あとは内蔵フラッシュメモリーで、
そう、
あの
それと
カードではないっていう、
液晶のカラーモニターがついてる。
あ、後ろに、
これが LV はなかった。
あ、ほんまやな、
LV は何だというと、あの
LV これファインダーです。ファインダー、
ただ単にガラスのファインダーですよ。
ファインダーですよ、これ。
ただ見ようと思ったらパソコンとか、
ああなるほど、ね、
テレビにつなぐとか、
外部に、
はい、そこに、
ね、USB のね、
うん、
一応差し込み口が、はい、マイクロ USB の差し込み口がこの小さい方のカメラにはあるんで、
はい、
多分これでなんかどっか、
ね、テレビです。
テレビかパソコンにつなぐんだな。
テレビパソコン何もつなげたらしい
ですよ。これ一回繋いでも面白いかもしれないですね。
面白いかもしれないですね、うん、まあちょっとこの
今の OS が反応するかどうかわからないですけどね。ありませ
ん
ね、こいつをね、
うんうん、それはわからないけども、うん、でまあ液晶カラーモニターがついて、しかもそれで単電池で動くカラーモニターっていうのはね、
キューブ100
えらいもんやなと思いました、
ね、これまた電池入れましょうよ後でね。
入れてみましょう、はい、はい、まあそれが100件で売ってました。
これも100円、ね、これ外ワゴンです。
63,000円、はい、
はい、680分の1になりましたね。
まあそんなことですね。動くワゴンがまだ確かめてません、はい、昨日のことでしたんで、はい、まあこれまた時間があったら報告しましょうね、はい、まあそれぐらいの
カメラ。そうですね、もうちょっとキリないんで、
やりましょう。もうちょっとですけどやりましょう、
はい、はい、というわけでね、今日はふみおくんの久しぶりのカメラボラボラでございました、はい、
ワゴンボラボラです、はい。